さて、このローマ人の手紙の第8章を見ましたら、10月から、去年の10月からずっと8章だけやっているんですね。非常に長い期間かなと思うんですが、ただこの8章は私たちが救われているということを神様のご主権という点から見て、それは確かなんだよということを語っています。つまり、どのような状況や状態になったとしても、私たちが救われているという救いの確信を持つことと、傲慢になってクリチャンでない人たちを侮ること、また、私たちの隣人のクリチャンたちを尊ばないということとは別だということであります。むしろ、私たちは自分の行いや、自分の努力によって救われているわけではないし、また救われているという確信を私たちの行いに基盤を置いているわけではないので、私たちが神様の救いを確信するということは、この世における自分のその誇りとするものが一切何もない。それはもちろん、教会における奉仕においても同様であります。そういった自分の行いを後ろ盾とした誇りを持って他の人を威圧するような態度を持たないというのがクリスチャンの謙遜と言えます。私たちが救われているという確信を持つということと謙遜ということとは全く次元は違います。私たちは自分の救いの確信について、あなたは救われていますかと言いますと、はい、救われていると思いますと言い、そしてまたずっと信じていけると思いますか、いや、わかりませんと私たちは答えてしまう。それは謙遜でも何でもないのであります。確信がないだけだというふうに言えます。しかもその確信のなさというのは、自分のこの行いや自分の努力に、自分の意志の強さに置くからであります。今までずっと見てきたことについては、決してそうではないということ、根拠は神様にあるんだ。そこに徹底してパウロは教えています。そしてもう一つ最後です。パウロはクリスチャンの救いについて、その確信をですね、揺らがせるような問いかけがもう一つあるという。で、そのことについて35節から語っていきます。私はクリスチャンです。ですから天国に行きます。これからずっとクリスチャンであり続けられます。と告白できなくしている事柄について何かという点、最後の点です。で、その35節から39節まで読んでいただきましたが、ここには二つの事柄が書かれていると言われていると思います。で、その最後の問いかけとその答えについては、35節から実は37節のこの3節で、この最後のパウロは、私たちが確信を失ってしまうであろうというその疑問に対して、問いかけに対しての答えをここに語っていきます。で、この35節から37節は、ちょっと今までと感じが違うんです。視点が違う。で、どういうふうに違うかと言いますと、ここのところでは、この、私たちの内側の中に起こってくる疑い深さです。つまりどういうことかと言いますと、あなたはイエス様を信じ続ける力、信じ続けることができると、どんなことがあってもそれほどの確信をあなたは揺らぎませんか、持ち続けることができますか。つまりあなたは自分についてそういう信仰をどんなことがあっても捨てませんという、そういう強さをあなた自身は疑ったことはありませんかっていう、そういう問いかけです。で、ここに私たちは、この問いかけの中で、8章全体は先ほどもお伝えしましたように、 このどういう意味でというふうに、救われていると確信する根拠を自分に持ちません。まあ、基本的にはこの35節から37節もそうなんですが、私たちの心の中に湧いてくる事柄について、不安とか疑いについて、自分の意志の強さだとか弱さについて、あなたは確信を持てますかという、そういう問いかけが出てくるだろうということであります。そして38節39節は、これは31節からの最後の奨励って言ったらいいんですよ。こうだから、だからこうしましょうっていう最後の結論的な部分であります。でも同時にこれは8章1節から最後の結論のこの後で、だからこういうふうに私は進めますという、そんな結論の部分にもなっているのかなというふうに。ですから37節と38節のそこで区別して考えます。そして先ほども言いましたように、35節から37節が最後の信仰者の確信、救いの確信についてのこの問いかけと、パウロの答えが最後に取り上げられています。で、この問いかけっていうのは、先ほど言いましたように繰り返しますが、不安とはクリスチャンである当人の意志とか心の弱さから来る疑念であります。つまりクリスチャン自身の弱さからですね、信仰を持ち続ける自信が持てない、自分の弱さを知っているがゆえに出てくる救いに対する不安ですよね。それは今救われているということに対する不安もあるかもしれませんが、それ以上にこれからも信仰を持ち続けることが私にできるだろうかっていう、そういう不安であります。私たちがイエス・キリストに対する信仰を保ち続けることに対して、もしかしたら挫折するかもしれないという不安から来る確信のなさについての問いかけと答えであります。これまでは神様の救いの確かさというものを、先ほども言いましたように神様ご自身の身振りとご計画の確かさに根拠を置いての教えでした。私たちに根拠を置いていませんでした。ですから私たちの救いは神様に対する功績や貢献度に全くよらないということを実は説明してきたわけです。私たちの救いの根拠は何かというと、神様のご意志であるし、神様のご計画によるんだということをこう語ります。そしてその神様の私たちを救うというその計画を誰も邪魔することはできないんだよという話をずっとしてきたわけです。しかしここは先ほど言いましたように、私たちクリスチャンの側から生じる不安や疑いについてパウロは疑問を投げかけて、そして答えを与えているところです。私たちに起こってくる患難や痛みや苦しみ、そういったものばかりではありませんね。私たちの信仰をぐらつかせるものの中には、この世の富や名声、この世における安泰とか安心を恋したったために、私たちの心がキリストに対しての愛、神に対しての愛がなくなっていくということ、そういう誘惑に満ちておりますから、もしそうなったらどうなるだろうかという疑念もあります。この問いかけに対して私たちは常にこの様々な不安材料が出てきます。なぜかというと、皆さんはどうかわからないですが、私は本当に自分がどれほど頼りにならないか、信じきることが自分について、持てないかということを、この60何年間の人生といったら大げさですが、そのことを思い知らされています。だからです、あなたはイエス・キリストを信じ続ける、愛し続ける確信がありますかと言われると、ありませんと答えざるを得ません。自分の力で信じ続けることができるだろうか、それに対する自分自身の問いかけは、私には不安でなりませんとしか言いようのない 自分の姿を見ます。そこでここでパウロは言っておりますね。35節で私たちを取り巻いている出来事、またこれから襲ってくるであろう出来事について一つ挙げていますが、35節で私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか、とこうリストを挙げて、それらが襲ってきてもあなたは信じ続け、愛し続ける、神様を愛し続けることが、愛し続ける自信がありますか、とこう聞いているわけであります。そこでパウロは詩編の44編ですねの22節を取り上げまして引用しています。この詩編の44編の22節は何か、だがあなた方のために私たちは一日中殺されています、私たちはほふられる羊とみなされています。この聖書の箇所を引用しました。この詩編の44編のこの22節の引用されたこの詩編は、信仰者生活における信仰と現実との葛藤がいかに大きいものかということを嘆いている実は箇所なんですね。主の試練や苦難や患難は常にやってくるものであります。実際にやってくるんですね。しかもその時の苦悩は単純なものではありません。一度来てまた来るということが繰り返されてきますし、また一つ一つの課題がいつ果てるとも知れない痛みでもあり、苦しみでもあることを赤裸々に訴えたのが詩編のこの44編の22節です。これを引用するほどに、当時のクリスチャンたちの生活っていうのは、そのような戦いがあるっていうふうに、パウロは言っているわけですよね。その戦いの中で、その信仰の確信を持ち続けることができますかということです。聖書全体を見ていきますと、クリスチャン生活に安楽な生活や、全く何の問題も起こらない暮らしを、が与えられるよという約束は、聖書にはありません。むしろそれどころか逆だと言えます。初代のクリスチャンたちにおいてはまさにその通りでした。彼らはクリスチャンであるという理由だけで激しい迫害に遭いましたね。そして当時はキリストではなくてカイザルこそ主ですと言いさえすれば迫害を受けることはなかったわけであります。しかしそれでもクリスチャンたちはキリストを主ですと告白し続けたわけであります。カイザルが私の主ですと言ったならば、キリストを否定したことになるからですよ。ですからクリスチャンたちは長い年月にわたって、まさにヘブル人への手紙の中で11章の35節からなんですが、この先輩たちの信仰の先輩たちの姿というものを挙げなければならないような状態に、初代のクリスチャンたちはキリストこそ私の主ですと言ったがために受けた苦しみを、先輩の信仰者と同じような苦しみをしているということを例として取り上げて、励まさなければならないような状態にあった。でそこをちょっと読んでみましょうか。ヘブル人への手紙のですね、11章の35節です。440ページで、古い版では403ページになると思いますが、か404ページぐらいになると思いますが、ヘブル人への手紙の11章の5節から読んでみます。女たちは死んだものを蘇らせていただきました。また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために遭い、入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、 羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。この人々は皆その信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。というふうに、このヘブル人の手紙の中で書いて、初代のクリスチャンたちを励まさなければならないような状況にあった。こんな中で、もし私たちが、皆さんがこういう状況に置かれたときに、私はキリスト教信仰を捨てません。信仰を持ち続けますって言えるだろうか。その自信がありますかと問われたときに、どうでしょう。実はパウロはそのような問いかけを想定して、そして35節36節37節でその答えも用意しているわけであります。クリスチャンは患難を予期しなければなりません。そしてこの患難とは単なる痛みとか苦しみではなくて、死そのものをも覚悟しなければならないものだったようであります。ですからパウロはここでローマ書に戻りますが、私たちは送られる羊とみなされたと表現しているわけであります。そのような患難の中にある痛みの中に初代のクリスチャンたちは置かれていたんでしょうね。また置かれることが予想されたのかもしれません。どちらにしても私たちは信仰を持ったら幸せになれる、何の苦しみもなくなる、何の困難もなくなるとは決して聖書は言っていないのであります。そんな中にあって、なぜ私たちはじゃあ信仰を持ち続けることができるのかと、そう断言できるんでしょうか。私たちはどうでしょう、キリスト教信仰を保ち続ける自信がありますかと問われているわけでありますが、偉そうにそうですとは私は現実的には言えないのであります。しかし私たちはこのキリスト教信仰を何とかして保ちたいのであります。そうしなければ、イエス・キリストが私たちのために死んでくださったことも無駄になってしまいますし、また天国への約束が私たちのうちには実現しないものとなってしまいます。キリストの栄光を表すことができない、神様を喜ぶことのできない、本来作られた人間の目的を果たすことのない人生を終わってしまうことになります。そうであって会いたくないわけであります。では、キリストによって神と和解させられた、あのキリストの贖いの十字架を自分のためだと信じ、そしてあなたこそ私の主ですと告白し続ける自信があるでしょうか。キリストへの信仰と愛を持ち続けることができるだろうか。私自身は全く自分の神に対する愛の強さには自信が持てません。なぜならば、私は弱くて肉の中にありますし、これらの強力な敵によって精神的にも肉体的にも、その他のどのような点においても打ち砕かれないというふうに言い切ることはできないことを知っているからです。ですから私はこうによきます。あなたは牧師をしていまして、本当に死ぬまで信仰を保ち、どんなことがあっても保ち続けることができるという固い意志を持っていますかと聞かれると、大体無理ですと私はすぐギブアップしてしまいます。そうするとよく言われます。あなたそれでも牧師ですか。そのように問われます。はい、そうです。でもそんなに確信のないことでいいんですか。いや、私は自分に確信がないんです。そのことをお話ししているんですと言います。 そのような思いは現実的に私の中にも出てきておりますし、いつもないわけではありません。このような精神的な状態は、しかしだからといってこんな不安定な信仰者生活、ましてや牧師であり続けることに我慢できるかというと、それも我慢できません。では私たちはどうせ考えても考えなくても自信が持てないならば、こう解決方法はありませんから考えるのやめましょうと、この問題はこれでおしまいというふうにする。でも考えずにいられますかね。やっぱり問われるんですよね。で、そこでパウロの答えを見ていきたいんですが、パウロはここに二つのことを持って私たちにそのことを教えています。一つは何かと言いますと、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかと言っている、私たちをキリストの愛からというこの言葉に一つ着目したいと思います。これが一点で、二つ目は何かというと、37節の、私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。私たちは、こういったいろんな問題の中に置かれていても、実は圧倒的な勝利者となれるんだ、という、このパウロの、この二つの点から考えていきたいと思います。またパウロはそのことを通して私たちに確信を与えようとしています。まず最初の、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかというこの質問に対してもうすでに答えがあります。もちろん私たちっていうのは思い返していただきたいんですが、このクリスチャンたちのことですが、クリスチャンとは何かというと、あらかじめ神様によって知られた人々のことであり、またあらかじめ神様によって救いに選ばれた、定められた人々であり、さらに神様によって召された人々であり、また義と認められた人々であり、そして神様がその栄光をお与えになろうとしているその人々もということを、ぜひその私たちをといった、その私たちというのは神の手の中にあるものなんだということをまずもう一度思い返して、でその人々、その上でその人々に対してこの問いかけは、キリストの愛から引き離すのは誰ですかと言っている点に注目します。つまりどこかというと、キリストの愛に注目するということであります。ここには私たちのキリストに対する愛ではなくて、私たちに対するキリストの愛と言っていることが大切なんですね。もう一度言いますよ。私たちのキリストに対する愛ではなくて、私たちに対するキリストの愛と言っているところなんです。それが一つの答えです。つまり私たちを掴んでいるこのキリストの愛から私たちを引き離すのは誰ですかと言っているわけであります。パウロはキリストのこの私たちにへの愛から、この私たちを引き離すことができるようなものなどありやしないと言っているわけであります。私たちが神様キリストを愛せるかといったいるわけではないんですね。このことをしっかりと覚えておかなければならないということです。パウロは私たちの神への信仰と神とキリストへの愛を最後まで全うさせることができるかできないかは、私たちにかかっているわけではない、ということを、その事実を示しているわけです。パウロは、果たして私たちのキリストへの愛、また神への愛が、そのような試練に耐えられるかと聞いているわけではないのであります。むしろ私たちに対するキリストの愛が、そのような試練に耐えられないと思っているんですか？そんなことはないでしょう、というふうに質問をし、答えを与えているわけです。このキリストの愛については、パウロの先ほど言いました37節でも言っていますね。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、 これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと言っています。私たちを愛してくださった方という37節でも言っておりますし、この私たちをキリストの愛から引き離すのは何かというふうにも言っています。つまりこれはこれから愛する、愛してくれるっていうことではないんですね。これはもう愛してくださっちゃったるっていう、その過去形なんです。そしてその過去形、過去のことが今も引き続いているっていう意味の言葉です。ですからもうこれから愛するでしょう、神様の愛から、キリストの愛から私たちを引き離すものはありませんじゃなくて、もう愛してくださったという事実があって、その愛は今も引き続いて愛されているんだよ、愛してくださってるんですよ、その愛から私たちを引き離すものが何かあるとでも言うんですか。ここに私たちはとても重要なことがあります。すでに愛してくださったという事実は、起こってしまったという事実が強調されています。だって考えてみてください。もう愛してくださったっていう事実は、私たちが罪人であった時に、私たちの罪の身代わりとなって刑罰、神様の刑罰を引き受けてくださったというこの歴史的事実です。これはキリストの私たちに対する愛の表れでなくて何でしょうか。この事実があるではありませんか。それなのにあなたは自分の意志や力で神様を愛してますというふうに誇るんですか。いや、それは当てになりません。神様が、キリストが私たちを愛してくださった、その愛の証明を私たちは見ているし、その愛してくださったという過去の事柄が今もその愛の対象として今私たちも愛されているという、そのことを覚えなさい、その視点に立ちなさいというのがパウロの勧めであります。ですから私たちの信仰というのは、私たちが神様をどれだけ愛するかという、その愛する強さだとか、どれだけ信頼するかという信頼の強さではなくて、神様がキリストを通して私たちを愛してくださった、そのことを受け入れるかどうかなんですよね。そこにかかっているんです。それが私たちが救われる信仰の持ち方なんですよね。で、このことを忘れてしまいますと、私の努力次第で救いまでが落ちたり落ちなかったり、神様の愛が減ったり減らなかったりするかのごとくに考えるとしたならば、ここでパウロが言っていることとは全く違います。パウロはこのローマ人の手紙のこの5章の10節、ちょっと開いてください。10節でもこのように言っています。5章の10節です。5章の10節でこう言っています。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですと言っています。もう和解させられたっていう過去のこと、もう起こってしまったことなんです。それはもうこれから和解させられるということじゃなくて、和解させられてしまった、過去起こったことが今私たちに今実現をしていく、そのことを強調しています。愛されているという神の愛というのも、キリストの愛というのも同じであります。ですから父なる神と御子のキリストの愛は、キリストが私たちのために死んでくださったという事実によって、私たちに対する神の愛を証明しておられるのです。それだけではなくて、キリストは今や天においても私たちのために取りなしていてくださると、パウロは前に語っております。ですからキリストが愛してくださった十字架のこのによって証明された私たちの愛は、取りなしによってさらに引き続いていることが私たちに教えられているわけです。私たちに対するキリストの愛こそ私たちを支え、私たちが持ちこたえるのを確実にするものだとパウロは言うわけです。何事もそのこ 愛から私たちを引き離すことはできません。なぜなら、それは私たちに対するキリストの愛だからであります。そのキリストの愛とは、全能なる神の愛だからであります。そのことを言っています。ですから私たちは、自分の意志の強さか何かによって、私たちに対する神様の愛が変わるかのごとくに考えてはならない。私たちが受けている救いという信仰は、神の愛が与えられているという、その信仰に、信頼によるからであります。私たちの信仰深さだとか強さによるのではありません。そして最後ですが、もう一つ、先ほど言いました二つ目です。ここに圧倒的な勝利者となるとあります。私たちを引き離そうとするあらゆる事柄の中にあっても、私たちはそれらに対して圧倒的な勝利者となるとパウロは宣言し、私たちを励まします。私たちが救いの確信を手にすることができるというのは、それらの事柄において圧倒的な勝利者となっている。で、これを聞いたときに、私はイエス様が、あの宣教を始められるときに、サタンの誘惑を受けて、様々な誘惑に対して、この、退けられたという、勝利されたという、その記事を思い出すのであります。ですから、私たちは、私たちの力では圧倒的な勝利者にはなれないんですが、キリストがサタンの誘惑に対して圧倒的な勝利者となられたので、キリストにつく私たちも、やっぱり圧倒的な勝利者であるという立場は変わらないというんです。ですから、神の愛と、キリストの愛と、また、イエス様がサタンの誘惑に対して圧倒的な勝利者となった、その勝利を私たちも担う。転化されて私たちの勝利とされているというこの事実は、私たちをどのような状況の中においても勝利者であると私たちに励ましのこのメッセージを送っているパウロの言葉は確かであります。この圧倒的な勝利者っていうのはどういうことかっていう、別の言い方でこんな風にも訳されています。私たちは勝ってなお余りあるものって言うんです。つまりクリスチャンがこの勝利者になるということは、ただ単にキリストの愛によって、神の愛によって守られているというだけではなくて、それらの一切の誘惑においても戦いにおいても、実は私たちは勝利者であるということを忘れてはならないよとパウロは勧めているんです。私たちは、あなたが、私たちは自分自身には力がないかもしれませんし、自信がないかもしれません。でも覚えておいてほしいんです。キリストにつく私たちはサタンの誘惑にキリストと共に勝利者となっているんだよ、なっているんだから、もうそれは解決しているんです。まあでも現実的にね、誘惑に負けてしまうということは残念ですけれども、一時的に迷わされるということがございます。でも私たちはキリストの勝利を転化されているものですので、私たちはキリストにもう一度立ち返ることによって、その確信を直ちにいただくことができるでしょうね。だからもうこれ失敗しちゃったからダメだっていうふうに考えることは、圧倒的な勝利者とされたという事実に目を留めて、私たちはもうダメだと失望してしまう必要はないのであります。いや、失望してはならないという勧めでもあります。また現在のクリスチャンが直面している最大の危険は迫害でしょうか、剣でしょうか、飢えでしょうか、患難でしょうか、危険でしょうか。現代クリスチャンが直面している最大の危険は、そのようなものよりも、この世から受けるその敵対行為だけではなくて、いや、それ以上にって言ったらいいんでしょうか。この世の誘惑に弱いという事実があるんじゃないでしょうか。世の誘惑というこの試練は、クリスチャンにとって大きな 実は戦いなのではないでしょうか。今までこの世はキリストを迫害したようにクリスチャンたちを迫害してきた世が長い歴史の中で続いてきました。だから迫害はある意味で初代のクリスチャンたちにとって意気昇進させるどころか、自分はこの世にあっては旅人である、寄留者だ、だから世は私たちを迫害するのは当然なんだというふうに、自分が迫害されればされるほど自分は天国に行くものである、救われているものであるという確信を持ったようですよね。そんな記録がございます。しかしクリスチャンの戦いにおいて私たちは今日ちょっと違うのであります。飢えや死がやってくる、そういうこの迫害よりも今日キリスト者は実に多くの快楽にさらされて、そしてキリストを信じて生きるよりもこちらの方が楽しいよ、愉快だよ、同じ生きるならばそんなに清く生きようとする必要はない、どうせ死んでおしまいなんだからという誘惑の方が大きいのではないでしょうか。これもクリスチャンに対する大きな戦いであります。今日はそれが強いように思われます。しかしそのような世の誘惑、世のこの快楽が私たちをに媚びを振りまいても、キリストの愛は私たちを決して離さないんだということをもう一度覚えておきたいものであります。何が起ころうと関係ありません。どのような誘惑があろうと、キリストは私たちを圧倒的な、またその誘惑に対する勝利者にしてくださっているんだということをもう一度思い出していただきたい。いや、ことあるごとに思い出そうではありませんか。そして観難さえも喜べるようにしてくださるこのキリストの愛に私たちは信頼を置くものとしたい、なりたいものであります。ですから生徒としての最終的なこの確かなる救いの確認というのは、牽引と言ったらいいんでしょうかね、に対する答えとして持ち出されることは、最後にあるのは、私たちを愛してくださった方によって何も私たちをそこから、キリストの愛から引き離すものはない、私たちは圧倒的な勝利者であるんだということを私たちは思い返すべきであります。私たちの神への愛によって私たちは救いを全うしているのではなくて、キリストの愛によって私たちは信仰を全うさせていただけるものとなるんだ。そして勝利者として今私たちは神の民として立てられているということを忘れてはならないということを私たちに伝えているのであります。一言お願いします。愛する地なる神様、ひとときを感謝いたします。長い時間をかけて第8章を見てまいりました。7章8章とその続く学びの中で、私たちは自分の救いがどこにあるのかをもうひとたび確認をし、何度も何度も繰り返し、しつこいように繰り返し学んでまいりました。それほどにこの世は私たちをキリストの愛から引き離すものがたくさんあります。しかし、キリストが私たちを愛してくださったという事実のゆえに、私たちをキリストの愛から引き離すものはありません。私たちの力が、私たちの信仰心の強さが、キリストに結びつけるのではないことを改めて知って平安をいただくことができ、感謝いたします。圧倒的な勝利者としての歩みができるように、主はどうぞ キリストが私たちを愛してくださっていることに心を止めて生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。